エアソフトチャンネル。この番組はエアソフトスポーツサバイバルゲームの魅力と情報を発信する番組です。沖縄県那覇市首里の台風 FM よりお届けします。濃厚な投稿お楽しみください。ナビゲーターは私すっとこどっこいそばショート
もそと
エアソフト97黒です。
よろしくお願いします。そして本日はゲストで油の送りからやってまいりましたマヨネーズ太郎さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
油火大好きマヨネーズ太郎です。
はい、ありがとうございます族長さんです。準レギュラーの
族長さんです。油火プリンセスプリンセス
さあ、というわけで本日はですね、前回から引き続きメンテナンスとそしてカスタムについての第2回目ということでいろいろ話を聞いていきたいと思いますのでよろしくお願いします。それではたっぷりとお楽しみください。この番組はエアソフト97、伊波郡払い下げ品店、ロイヤルテーラー、サコムワークスの提供でお届けします。さあ、というわけで始まりましたエアソフトチャンネルということで本日もゲストでですね、油の国からやってまいりましたマヨネーズ太郎さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします
そんなキャラの声なんですね、
はい、本名はシェールガスオイルアブラコフです。
アブラコフ。
シェールガスオイルって何？
アブラコフさんなんですね。
油。
なんで3回止めたの？全然意味わからない。
よっぽど大切なことだったんだね。3回言うってこと
は。さあ、というわけで本日はですね、前回から引き続きメンテナンスとカスタムについてということで第2回目と、なっております。今回はカスタムについて、はい、いろいろ聞いていきたいなと思うんですが、うん、カスタムというのは一体何なんでしょうかという。
そこからかい。前もそうだったけどさ、なかなかすごいよね。
どういうカスタムっていろいろどういうのがあるんですかという。
ああ、そうですね。
お話ですね。
まあ、まず大きく分けますと、カスタムには外装のカスタムと、はい、あと内部のカスタムですね。
この大きく分けて2種類。
そう。で、さらにもうちょっと詳しく分けていくと、はい、外装のカスタムはまず見た目を変えていくカスタムですね、
はい、
うん、そしてまた、使いやすさを求めるためのカスタム、
使いやすさ、
はい、であとはまたこの銃に、性能をプラスする、性能を付加するためのカスタムですね、まあ、これちょっと分かりにくいのでも具体例挙げるんですけど、例えば音を消すためのサイレンサーですとか、狙いやすくするための光学機器をつけるとかですね、がありま す、うん、で、内部の方はまあ、カスタムといえばまず命中精度をアップさせる、
はい、
うん、のと、あともう一つ動作性の向上ですね。これはスムーズにまあ、動くのはだから連射速度が速くなるっていうのもそうなんですけども、
はい、
動作をするときに変なギアノイズっていうんですね、チャチャチャチャっていうのも、はい、やっぱりあれもなんか無駄なエネルギーがそこにね発生してしまっているので、うん、そういったのを取り除いたりして動作をアップさせるやつですね、
はい、
で、まあ、あともう一つは寿命を眺めるための、まあ、カスタムですね、
はい、
以前ちょっとお話した FET っていう電子スイッチなどは、まあ、これに入ってきますね。スイッチの接点をこう焦げるのを守るためのものなのでね、はい、でまたあともう一つ、まあ、特殊なので、これはまあこの3つのうちのどれにも入らないので、まあ特殊なので、まあ消音のためのカスタムとかですね、音を消すためのカスタムっていう感じで、まあざっくり分けるとそういう感じですね。
なるほど。
大きく分けて、はい、
まあ、大きく分けて2種類、外部と内部。
そうですね。
それによってまあいくつかあるということですね、
うん、そうですね。で、まあね、手つきやすいものからという意味で、まあ、外部のカスタムからね、はい、少し話していきたいんですけど、
はい、
やっぱり内部はね完全に分解していくので、ある程度知識がないとできないのでね、
まあ、そうっすね、うん、自分も初心者だったら絶対もうできないですからね、
うん、まあ、でもね、メンテナンスはできてもカスタムできないっていう人が普通だと思います。なのでまあ僕なんかみたいなねお仕事が成り立つわけでね、まあ、それはショップに依頼したりとかする人もいますし、
はい、
またもうカスタム、この内部をチューンするの自体が趣味の人っていうのもやっぱり中にはいますのでね、まあ、そういった人のにはちょっと 内部の話はまあ当たり前すぎて退屈になるかもしれないので、まあ、とりあえず外部の話からね、
はい
はい、していきたいと思います。
ほう、
はい、じゃあ、まず外部カスタム、まず最初1個目なんですけど、見た目のカスタムなんですけど、
見た目、
うん、まあ、要するにだからルックスをかっこよくするっていうのもありますし、また、ね、最近ではあの実際の兵隊さんも、自分でね、茶色、あの、はい、なんていうかな、フラットダークアースって言うんですけど、はい、ちょっと、まあ、砂漠色みたいなスプレーを、まあ、適当にあの自分なりにですね、はい、なんかもうザーッと本体に塗ることで、
はい、
少しあの、まあ、目立ちにくくしたりとかですね、そういった手法が使われてきてるので、ね、最近自分で塗る方とかも多いですよね、
は
い
はい、昔は結構その、うん、なんていうかね、そういうのが流行りじゃなかったもんだから、
はいはい、
これが流行りだしたのって多分あの映画で言ったらブラックホークダウンで、うん、特殊部隊のデルタフォースが、うん、この銃に迷彩スプレーをこう塗ってたっていうのが大体最初らへんぐらいかなと思って、うん、でその後ぐらいから、うん、あの現代戦においてこう迷彩塗装するのが当たり前になって、うん、例えば自衛隊とかだったらこれ色塗ったら怒られるんですよね、基本的には狙撃手以外は、
うん、そうなんですね、
だって税金で買ってるものだから、うん、それに手を加える
ものだからね、うん、
だけど米軍とかがっつり色塗るから、まあ、自分もこういう感じですぐ色を塗る人です、うん、はい、まあ、ちょっとラジオなんで分かりにくいんだけど、まあ、葉っぱに合わせて緑色塗って、で、近くからこう雑草を抜いてきて、それを当ててまた茶色を少し吹きつけたりして、こう、う
ん、あ、それをもうその雑草をシルエットにして、
うん、そうそう、シルエットにして迷彩塗装をするっていうことをしてます。
そうですね、でこうやって自家塗装するとやっぱりこう触っていく部分が剥げちゃって黒いところが出ていくんですけど、
はい、
うん、ちょっと前まではね、まあ、こういうのがなんか雑だなとかって言われてたところはあるんですけど、
うん、
まあ、実際ね、最近兵隊さんがこういう感じでね
持ってるから、うん、むしろこれが渋いっすね、
ちょっとおしゃれな感じ
になってきて、
だから使い込んだ感じがして、うん、かっこいいみたいな。
なるほどです、
う
ん、ダメージジーンズみたいな。そうです、
ね、そう
です、ね、
まさにそれです、
ね、しゃいい例え1個目出た。
なんでさ
イエーイオリーブオイル、
お祝いの時に言うこと、
あ、言うんです、お祝いだったんです。
オリーブオイル1杯飲んでいいよって意味だ
よ。いやいやいや、マスター、オリーブオイル
そうそうそう
ロックで普通品がいい、
ロックって
僕のおごりで彼にって、
あ、もう油で滑る滑る。
いや話それすぎでしょ。話
まあまあ、そういう感じですね、あの、まあ、塗装すると。であともう一つはリアルさを追求するカスタム、これはまあ特に AK を使う方が ね、
はい、
こだわってやるので、まあちょっと油さんに聞いてみます。
こんな振り方あります。はい、まあ、AK とか、まあ、電動ガンでも結構材質にこだわってて、
はい、
まあ、鉄製だったり実銃と同じような本物の木を使って、
はい、
作られてたりするので、その木をわざと、まあ、傷つけたり汚したり、もしくはオイルを染み込ませて色を変色させる。
やっぱオイルなんだ。
オイル重要。やっぱり先ほど言った使い込んでいくうちに、
はい、
こう塗装が剥げてくるとかっていうところも再現していって、
はい、
っていうことをするとよりなんていうんですか、おもちゃぽさからの脱却みたいな、
うん、実際に戦場で使われてる感をね、
はい、
うん、リアルな感情を追求して出すっていうことですね、
はい、
う
ん、
は
そうですね、まあ見た目はそうですね、 AK の人はねそういう風にダメージ加工であったりそういったのこだわるしね、
はい、
最近だからそういう AR 系 M4 系統とかの人は、まあ、自分でそうスプレーで塗って楽しんだりとかね、うん、っていうのがまあ増えてきてるんじゃないかなと思います。あ、まあ、で注意することとしては、はい、まあ、塗装するときに、まあ、やっちゃいけない、やらないとは思うけど、はいはい、銃口からスプレーピシューって入れたりとかは、
そうそう、直接
銃口にマスキングテープって売ってるから、
はい、
あのだいたいホームセンターとかあのプラモデル屋さんに売ってるから、それでもう入らないようにして、は
い、まとめていただいて、ね、
であとはです、ね、あのマガジンのところも、うん、
まあ、内部にこの何ていうんですかね、塗料が入らないように、
そうですね、
できるんだったら分解してバラバラにした状態でやると一番安心ですよ、
はい、うん、その方が逆にいいですね、
うん、でそれと塗装をやるときはこう基本なんだけど、はい、できるだけあのもうやってほしいんだけど意外とやってないんだけど、あのちゃんと専用のマスク売ってるんで、
うん、
あ、
吸い込まないように、
匂いとかありますし、
そうそうそう、
うん、あ、
やっぱり体にいいとは言えないので、うん、ちゃんとマスクをつけてほしいなと、はい、
うん、最近ではなんか雑誌とかでも見るとピンク色とかっていうのも流行ってるんですか、そういう明るめの、
あれ、まあ、流行ってるっていうか、まあ、あのどの業界もそうなんですけど、はい、男性の趣味にね女性が進出してきているので、はい、エアガン界でもねそういうところが見られてて、まあ、ピンクのものとかありますね。
あ、そういった可愛らしいような、ね、はい、女性でもちょっと
ミサミサの、うん、
ですね、
あのピンクのピンクので、それの外装パーツでまたちょっと売ってたりとか、まあ、自分でピンクに塗ったらこう色が剥がれてくるんで、あの外装パーツでっていうのがまあちょっといいのかなっていう、
いいですね、
はい、で、まあ、前もちょっと話したんですけど、まあ、まだ日本のエアガンファンには受け入れにくいとは思うんですけど、
はい、
あのアメリカの方のシューターさんたちとかは、
はいはい、
あのまあ、もっと奇抜な色塗ってね、赤とか、
あ、目立つような、
そうですね、だからもうミリタリーから完全に逸脱してスポーツの感覚になってきてるので、はいはい、まあ、自分の好きな色塗ったりとかね、まあ、なんかキャラ描いたりとかね、そういったのもまあちらほらあるみたいですね。
こうバレルとかワンポイントで赤い色が入ってると結構かっこいいんですよね、この差し色というか、
そうそうそう、
ワンポイントいいですね、はい、エアソフト97のコーナー、それでは早速、よろしくお願いします。
はい、ですね、まあ、熊本でね大きな地震がありましたよね、
はい、
で、まあ、それで、まあ、僕たちもどうにかな、どういう形かで協力できないかなと考えまして、
ほう、
この熊本義援パッチですね、
ほう、
というのを作成いたしました。
おー、すごい。
ね、まあ、ラジオなんで見た目が説明できないんですけど、まあ、言葉で言うと、はい、まあ、またあの元気に復興復活してほしいっていう意味の、
はい、
不死鳥のフェニックスですね、
ほう、
これをモチーフにして、全体像が九州の形になっていますね、はい、
あ、本当だ、
そう、これはデザインドバイ族長です、
いや
オイル飲んでるだけじゃないぜ
すげえ、本当だ、模様が、うん、九州になってますね。
でこれのまあ第1弾ということで、はい、今回エアソフト97、あとサコムワークスさんの協力、あと沖縄エアソフトグループさんの協力でね、
はい、
これをうちのサイトの方でパッチとしてはちょっと高いんですけど2000円で販売いたします、
はい、
でそれでですね、一応高いんですけど、はい、それなりに僕たちもやっぱり応援、僕たちも会社として応援したいんで、
はい、
この2000円で購入したパッチのうち、
はい、
なんと2000円
全額
寄付します、
うん、は
ー、で一応ね、まあ、でもだから僕たちの足出しも多いので、
はいはいはい、
まず最初は限定50枚で、はい、まあ、これ全部売れば10万円になるのでね、
はい、
ちょっと、うん、それで、まあ、みんな、うん、が協力して買っていただければ その、はい、それに僕たちのね、このパッチ制作費は僕たちが負担ということで、まるまる10万円寄付っていうことをしていきたいなと、まあ、このあと第2弾も実は考えてるんですけど、とりあえず第1弾成功させたいので、
はい、
あの、まあ、かっこいいパッチでもあるのでね、
はい、
買うことで熊本をね助けることにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、というわけでエアソフト97のコーナーでした。ありがとうございました。
はい、じゃあ次のお題の使いやすさに行きましょうか。
使いやすさ、
うん、まあこれもいろいろあるんですけどね、
はい、
一番まあみんなつけやすいのがフォアグリップって言って、要するに、はいはい、銃基本的には右手でグリップ構えて、狙うので、
はい、
左手をサポートするためのグリップを、この重心のところですね、
はい、
に つけるっていう感じでね、
あ、持つ部分ですね、
うん、そうそうそう、で、まあ、あの持ちやすさを向上させたりとかありますし、あとは、今サコムさんが持ってるのは SR25 という機種で、ストックがあの固定ストックなんですけども、
はいはい、
うん、これがね、あのスライドストックって言って、あの伸び縮みして、まあ、自分の体型に合わせたところに、あの、うん、
そういうのもあるんですか。
あ、普通にある。
普通。
うん、初めて知った。
そうなの。
あのなんかね、あるじゃないですか。
ここです
。ちっちゃいやつで、
はいはいはい、
あるって、うん、そのなんかそこの なあ伝えきれない
ステップが伸び縮みします
あそうすげえ伸びるんですね
そうですねでまた初めて知ったそうそうまあ、あのストックをね自分の、はいはいあの合わせあの型に当てるポジションに合わせて交換したりより軽いものにしてみたりとかあとはまあですねそのストックの上に頬を乗せるんですよ、はい、狙うときに、
は
い、で
頬
を乗せる部分をチークパッドっていうんですけども、はい、まあそれの高さを調節できるもの
は
うんまあ、これも本当に狙う人の体格に合わせていろいろ細やかにね設定できるストックに変えたりという感じでね、うん
はあのまあ、高さ調整したりとかするために
そうです、ね、あとは最近ちょっと見られるのがバリケードストップっていって
バリケードストップ、
はい、あのハンドガードっていって要するに左手で持つ部分の先端に、
はい
まあ、簡単に言えばね、セロテープカッターあるじゃないですか、
うん
はい、あのビーって引っ張ってジャギって切るや
つ、ジャギって切る、
あれのもっとごっついバージョンをつけて、
はい、
それを例えばこの壁から身を乗り出して打つときに、
はい、
壁にブシって刺すんですよ、うん、それで固定したりとかですね、それをバリケードストップって言うんですけど、なんかまあそういったちょっと変わったものも出てきてますね。
元々のあれですよね、何だっけ、あのストライク
ストライクヘッド、
あヘッドって言ってストライクガンっていうこのハンドガンがあって接近戦で使うっていう風にこうカスタムガンであるんだけど、このなんかうちの嫁さんは肉叩きって言うんだけど、
肉叩き、
うん、肉叩き棒の先端と同じ感じで、
ちょっとギザギザしてる、
あれはでも多分パッて出会った時に打つんじゃなくて殴るんじゃない、
そうそうそう、
殴ってあれはですね、あれギザギザしてるのは実はバリケードストックが全然関係ない、
うん、設定なんですよ。
バレルの先端が密閉してると打つときに、はい、あの銃自体が暴発してしまうんですよ、圧力の逃げ場がなくて、そのための隙間を開けるためのデコボコなんです。
あなるほど、ね、
はい、
あ違う意味、ね、
まあ、多分あれ殴っても相当痛いと思いますけど、
うん、だからあれ本当に肉叩き棒みたいな形でだから殴るんだろうな。
車のガラス割ったりとかもあるし、ああの接近戦闘になったときにスライド、このハンドガンなんでスライド押されたら撃てなくなるのを防ぐためにもっていう意味で、もう本当にいろんな使い方ができるよっていうのが元々だったんだけど、あれこれライフルにつけたらいけるぞっていうのが出て、
そこから
でそれ上かっこいい、なんかそのギザギザ感
できたんですね、
とんがった感じが、
すげえ、俺ずっとあれなんであのギザギザついてんだろうなって思ってたんですよね
ですね、あそうそう、で、まあ、ちょっと戻しますけど、まあはい、先ほど言った外装パーツ類ですね、比較的に、はい、素人の方でもつけやすくなっています最近は、
うんうん、
ただね、いくつか注意ポイントがありまして、
はいはい、
まずストック交換するときは後ろ後部配線って後ろに配線が走ってるものがありますので、
はい、
その配線をブチッと挟んでちぎらないように、
はい
うん、っていうことは気をつけてほしいですね。あとは、電動ガンの場合はグリップの中にモーターが入ってるんですよ、はい、握るところですね、は
い
は
い、握るところ。
なのでグリップは正直外装パーツって言いづらいところがあって、
はい、
ここを変えてしまうとこのモーターが、メカボックスの中に入っていく角度が変わってしまって、そのせいで変な音が鳴ったりとか変な負荷がかかったりとかしますので、でグリップの後ろにはモーターの位置調節ネジっていうのが必ずあるんですね。どれぐらいメカボックスにこのモーターを入れるかっていうのを設定するやつ、はいはい、だからこれは仕組みが分かってない人はグリップはいじらない方がいいですね。
あなるほど、
うん、これ故障の原因になりますので、あのうちの方でもねやっぱりちょっと故障なんかしてからって言って持ってきたんでね、グリップが変えてあったせいでちょっとおかしかったっていうのもあるので、グリップの交換は知識がないうちはしないようにお願いします。
なるほどです、
はい、
これいいこと聞きました、
うん、はい、じゃあ3点目の性能向上ですね、はい、
性能向上、
うん、まあこれはだから例えば、
はい、
あのスナイパーされてるサコムさんの銃にもついてるあのバイポッドっていって銃を固定するためのものですね、
はい、うん、三脚みたいな感じですね。
そうですね、二脚なんですけどね、
三脚になるとトライポッド、
トライポッド、
うんうん、はあ、そうで、あと上についてるスコープ、やっぱこれもカスタム カスタムパーツの一つで、はい、これも命中をねよりあの精密にするためのパーツなのでね、
あるしあとは、うん、あの索敵もしやすい、あの自分は視力が弱いから、
はい、
スコープでピントが合ってる状態だったら視力 2.0 以上になるし、あの弾が飛んでくのも全部見えるから、
うん、
それでなんていうか風の計算をしたりとかっていうのも使えると。
うん、
でこれとまた別でダットサイトっていうこの早く照準をつける、うん、うん、仕組みだったりとか、倍率とかはないんだけど、うん、赤い点がこう、はいはい、あのレンズの中にある、
そうそう、あの無倍率ですね、あの、はい、スコープは遠くを見える望遠になってて、はい、ダットサイトは無倍率でただガラスに点ってあるので、はい、まあ、それで狙いやすい、
狙いやすい、
あれがなければ本当は銃っていうのはあのフロントサイトとリアサイト2つをと、あとはターゲット3つを一直線上に合わせて狙わないといけないのを、ダットサイトだったらあのこのターゲットと点の2つを合わせればいいので、まあ、だいぶ楽にサイティングができるようになりますね。あとはまあ野戦する方にはまあライトをつけたりとかいうカスタムもありますし、まああまり普及してないんですけど、まあ、レーザーサイト、
うん、あれはちょっとなんかいろいろ制限があるんで、
そうですね、
あ、そうなんか、うん、
あの目を痛めたりする時があるので、
あ、
はい、それでちょっと制限があるんだけど、うん、まあそういうのも、
うん、一応出力は1ミリワット以下のものを使用しなければならないので、うん、まあ、実際はねあまり使うところはないですね。
なるほどです。
はい、ということでちょっと巻き巻きだったんですけど、うん、まあ、外部カスタムですね、
はい、
あのまあ、あのチャレンジしやすい部分でもありました。
なるほどです。
で内部のカスタムについて今から喋りたいんですけど、ちょっとお時間が、
そうですねちょっとお時間が
やっと僕の出番だと思ったの
に嬉
しくと思ってたね。
アブラコフさん、
これちょっとみんな巻いてるから俺口挟めね
えいやいやいや、うん、まあね、本日はまあ外部についてはまあいろいろ聞くことができましたので、はい、次回はついて、ちょっと内部についてもいろいろお話聞いていこうかなと思っておりますので、では次回お楽しみにしたいと思います、
はい、
というわけで以上お話いろいろ聞けました、ありがとうございました
なんかできそうだな最後
エンディングということで、本日は、ちょっと外部についていろいろ
外装カスタムね
外装カスタムについていろいろお話を聞くことができましたけども、
うん、
まあ、なんか自分の好きなものというか、なんか自分でつけていってカスタムしていったら自分なんか愛着というかそういうのも湧いてきますよね。
そうですね、まあ、あの銃に限らずねバイクも車もそうなんですけど、やっぱり見た目がねかっこいいとね、あのおのずとこう撫でたくなるしね、
あ、
うん、愛したくなるしね、
馬からの下にそっと忍ばせたりね
一緒に添い寝したり
すげえ。
そうそう、だから、まあ、あの手のつけやすいカスタムのところなのでね、
はい、
ぜひあの自分色に染めるようなね、
あ、かっこいい、
カスタムを楽しんでみてください。
はい、はい、ありがとうございます。さあ、というわけで告知の方参りたいと思います。黒さんの方からあれば、はい、
あ、先ほど言った、現金パッチですね、
はい、
できるだけ今週中にホームページの方で、予約という形でね、
はい、
画像の方をご紹介いたしますの で、 で実際の販売はですねまだちょっと生産が追いついておりませんので、
はい、
おそらく来週
ぐらいかな、
うん、まあ、それぐらいから、生産でき次第あの販売していきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、ご協力よろしくお願いします。では、坂本さんの方から、
はい、毎度のことながらサバゲーと刺繍にあんまり関係ないんですけど漫画書いてるので、
ほう、
あの電子書籍で売ってるのでそれをぜひダウンロードしていただければ
。なるほど、うわこれすごい。
でそれはあの、まあ、8月ぐらいに多分本として出せるかなっていうところにあるんだけど、まあ、基本は電子書籍なので、
はい、
あのウェブマネーっていうのは電子マネーであの買えるので、
はい、
あのそれをちょっとあの活用してぜひあのサコムワールドじゃないけど見ていただければ嬉しいなと思います。
検索はなんてやった
ら、はい、ブログに載っけときます。
あ、わかりました、
はい、
はい、ありがとうございます。では、アブラコフさんから何か一言あれば。
あ、もう本当にいきなり振ります
ね。炙って言ってたんだ今。
もうまた炙ら炙らって備えない時間。まあ、ね、ステーキハウスに行ってね、シェフにね、焼き方を聞かれたら、油見て。
焼き方と関係ないだろ。
脂身多いところ、脂身多いところお願いします。あの三枚肉のところで。
焼き方関係ないです。欲しい分いただけじゃないですか。さあ、というわけで本日もありがとうございました。次回の放送は5月26日木曜日夜9時からの放送です。 またこの番組はインターネットポッドキャストでお聞きになれます。台風 FM ホームページまたは番組ブログからお聞きください。それでは本日のお相手はすっとこどっこいそばしょうと
モソと
エアソート97黒と
シェールガスオイルアブラコフです。
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。すごい低いトーンのキャラなんですね。
ちょ王族なの？
どこが？いやイメージがわからないから。
ガソリン富豪さん。違う。原油王って言
い
ました。
違うかな。ありがとうございました。この番組は海外製電動エアガン調整専門店エアソフト97、沖縄県那覇市大道ローソン隣伊波郡払い下げ品店、ネームテープと刺繍パッチのロイヤルテーラー、パッチワッペン製作のサコムワークスがお届けいたしました。番組ではさらにスポンサーを募集しております。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか？詳細はメールアドレス air@fmnaha.jp、 すべて小文字で air@fmnaha.jp、 または電話番号 050-3539-1178 までお問い合わせください。